愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は愛媛大学大学院医学系研究科法医学浅野幹和教授にご出演いただき、今後法医学をどのように社会に生かしていきたいかといった抱負などを伺います。
浅野先生、去年の4月から、はい、新法解剖、こちらが施行されるようになったそうなんですが、はい、この新法解剖というのはどういったものなんでしょうか？
そうですね、これ今まで日本になかった解剖なんですけれども、はい、その背景にありますのは犯罪意思を見逃さないということで、例えば今日本ではですね、解剖っていうのはなかなかできなくて、はい、体の外から見るだけで死因っていうのを決めているっていうのが大多数だったわけです、はい、でもそれでは犯罪者を見逃してしまうというふうな過去の経験からですね、死因を解剖によって明らかにするためにできた法律です。で、この法律で新しい解剖を始めることになりました。
そういった事件とか、はい、何かこうニュースになるようなことじゃなくても、例えば家庭の中でどうしてこのお父さんが急に亡くなってしまったのか、小さなお子さんが亡くなってしまったのかという納得がいかない死っていうのもあるかと思うんですけれども、
そうですね、そういった場合に日本の大多数の地域、監察医制度というものがある東京とか大阪、はい、大きなところ以外はですね、例えば愛媛もそうですけれども、はい、解剖する手立てがなかったんですね、うん、基本的に司法解剖は犯罪が疑われるものだけですから、はい、でそれ以外のものを解剖するためにできた法律ということもできるかもしれません。
そして浅野先生の現在の研究なんですけれども、はい、法医中毒学を研究していらっしゃるということですが、はい、これはどういった学問ですか？
中毒ですので、はい、法医でも病理とか中毒とかいろいろあるんですが、毒物とか薬物で亡くなる方、はい、かなりあるんですが、はい、そういったものに関して、例えば今まで測れなかったお薬をご遺体から測ってみようですとか、あるいは薬の作用って人によっていろいろ違いますので、はい、致死濃度と言われるのも一般のこの生きてる方と亡くなってる方ではちょっと評価の仕方が違ったりもします。そういったお薬の作用とかを中心に研究していく、はい、法医の分野から研究していく学問です。
愛媛県内でも少なくはないんですか？
そうですね、決して少なくないと思います。
これはなかなか表面的に出てくるものではないので、はい、分からないですよね。
おっしゃる通りなんです。中毒死と言いますのは、はい、もちろん体の外から見て何の薬で亡くなったかって分かりませんし、先ほど解剖したら本当の死因が分かるっていうふうに申しましたけれども、はい、解剖したからといってこの中毒っていう特別な所見があるっていうのは非常に少ないですから、やはり血液の中にその薬がある、うん、そしてそれが致死濃度と言われる高濃度ある、これを証明しなければ中毒死っていうのは証明できないので、そういった意味で難しいところもあると思います。
その中でも先生、血液中の、はい、ヘリウムを測ることに成功されたということなんですが、はい、ヘリウムは無毒ですよね？は
い、そうなんです。よく不活性ガスと言いますけれども、はい、ヘリウムっていうのは色もございませんし、はい、変な匂いもしません、はい、不活性ガスなのでそれ自体には毒もありません、
はい、
でヘリウムガスを吸って自殺したっていう方がいらしたんですけれども、じゃあそれをヘリウムを吸って亡くなったっていうのをどうやったら証明できるかなっていうふうな疑問から、じゃあ血液の中でそれを証明しようというふうにちょっと考えまして、測り方を工夫しました。
ヘリウムガスって言ったら私たちのその身近にもありますよね。例えばアドバルーンですとか。
その通りです。
風船の、はい、
風船の中に出るやつですとか、あと声変わりますよね。スーッと高い声になって
みたいな。
そうそう、そんな感じで遊んでいて、はい、間違って亡くなってしまう方っていうのもいらっしゃるんですけれど、
ガス自体には毒はないけど吸いすぎると。
そうなんです。ヘリウムを吸うってことは酸素がないってことですから、いわゆる酸欠ですね、窒息で亡くなるっていうのは分かってたんですけれども、じゃあ普通の酸素欠乏、酸欠とヘリウムを吸ったことはどう違うのっていうのも疑問でしたし、今回自殺だったんですけど、例えば完全犯罪、ヘリウムを吸わせてでも色も何もないですから、あと片付けしちゃえば分かんないですよね。そういったことで犯罪にも関係があるので、ここはちょっと証明できるようにしたいなと思いまして、
それでその血液中のヘリウムを測ることに成功されたということですね。
ヘリウムって水に溶けないので、はい、血液からはなかなか証明できないと言われていたので、あまり皆さんしなかったんですけど、最近機械の進歩で非常に少ない量のものも測れるようになってきましたので、 まあ、運よく測れることができた一つの成功例でございます。
例えばそのよく一酸化炭素中毒は聞きますけど、はい、一酸化炭素中毒の場合は見て外見で分かる場合もあるんでしょ、は
い、中毒で解剖せずに、はい、お体の表面から見て死因がつけれる唯一と言ってもいい中毒が一酸化炭素中毒なんですが、一酸化炭素中毒で亡くなった方っていうのは皮膚が赤っぽいんですね、
はい、
綺麗なこう赤色で一酸化炭素中毒っていうふうに診断します。
中毒でも一酸化炭素中毒のように表面で分かるものもあればヘリウムのようにもうごく小さなものから発見しないと分からないっていうもの。
そうですね。
でもそれで結果がガラリと変わりますもんね。
そうですね、変わる場合もあるかと思います。
でその一酸化炭素中毒も昔のその例えば車でよく、
はい、
配管を引き込んでなんてもありましたけど、はい、ああいったことも現在ではなかなか車の性能が上がってきたので。
そうなんですね。それもちょっと法医の業界では常識といいますか、はい、法医の成果と言ってもいいかもしれないんですけれども、はい、排気ガスの引き込みの自殺っていうのは昔も今も多いんですけれども、はい、昔は 100% 一酸化炭素中毒で、はい、お体は赤くてって古い先生はみんなそうおっしゃるんですけど、最近赤くないよねって話になりまして、であれっていうことになったら種明かしは最近の車性能がいいので一酸化炭素出ないんですね、そんな汚いものを外に吐き出して走ってるのは車検が通らないので。なので実は酸欠であったり二酸化炭素中毒が本当の死因だっていうことが、それも実験ですとか、いろんなことをして分かるようになってまいりました。
それも法医学が解明して。
そうですね、まあ、ちっちゃな解明ですけれども。
いえいえいえ、一酸化炭素中毒っていうのはそのまあ、練炭ですとか、そういったのが浮かびますけれども、お風呂場で中毒をかかるっていう方もいらっしゃるようですけど。
そうですね、最近ご記憶にある方もいらっしゃると思うんですけれども、湯沸かし器の事故ですね。あれちょっと整備不良で一酸化炭素が不完全燃焼で出るようになってしまってたというふうに聞くんですが、お風呂場なもんですから溺死っていうふうに診断されていることが多くて、湯沸かし器ってなかなか思わなかったんですけど、たまたまですねその東京とかああいうそういうシステムの整ってるところで専門家が見たところ、はい、いやこれは溺死じゃないんだよと、一酸化炭素中毒なんですよってことが明らかになることによって過去の事例を調べていって、まあ、そういう湯沸かし器の不具合ですね、はい、そういったものが社会に明らかになったということがあります。
中毒死だと気がつかずに死因を書かれてしまう場合、例えば事故だとかという場合と中毒死であったっていう場合では死後が変わってきますよね。その例えば保険料とか。
そうですね、例えば労災であれば、はい、労災の保険もおりますでしょうし、まあ歴史もそうなんですが、まあ、中毒もそうですし、外因死と病気では例えば死亡保険の時の障害特約ですか、そういったものも本当お金のこと残念なんですけど、やっぱりそういうのついて回りますので、はい、亡くなった方もそうですし、あるいは、まあ、残されたご遺族にとってもですね、ちゃんとした死因をつけるっていうのは必要なことかと思いますし、まあ、そういうところにもしかしたらお役に立ってるかもしれません。
ここで愛媛大学からのお知らせです。6月11日水曜日から6月15日日曜日までの5日間、愛媛県立美術館南館3階県民ギャラリーで愛媛大学写真部の学外展が開催されます。開催時間は午前9時40分から午後6時までです。入場は無料、ぜひ気軽にお越しください。それでは引き続き浅野先生にお話を伺います。
その解剖して結果を社会に返すというのも先生ご自分のお役目だというふうに。
そうですね、はい、それが一番だと思います。解剖してるだけでは本当に自己満足ですし、やはり、まあ、ご遺体から学ぶではないですけれども、いろいろな気持ちがある中で解剖させていただくわけですから、そこから分かったことですとかそういったものをやっぱり次につなげる、そこが私たち法医の役割ではないかと思っています。
イメージとしてはその解剖というのは死んでしまった後のイメージですけれども、先生の中でその死んでしまった後ということではないようです。
そうですね、私も好きな言葉なんですけれども、検視とか解剖っていうのは亡くなった方に対する最後の医療っていうふうに言っていらっしゃる先生がいらっしゃいまして、
はい、
医療っていうとやっぱりどうしても生きてらっしゃる方が対象なんですけれども、
はい、
やはり人が生まれてから亡くなるまでお亡くなりになったらもう死因は何でもいいんだよっていうんではなくって、ちゃんとそこの死因をつけるところまでがやはり医療であるというふうに考えます。
正しい死因が分かることで 本当にあのやっと受け止められる、
そうですね、
ご遺族の方というのも多いでしょうね。
そうですね。一つ私の経験になるんですけれども、はい、癌の末期で入院されてた患者様がいらっしゃいまして、末期癌ってことで家族もそれなりにはあの覚悟してらしたんですけれども、はい、痛み止めを飲んであのホスピスのようなところで、はい、で調子が良くなってきた時にある時突然病院でお亡くなりになったってことで、まあ、医療過誤かなとか家族も思いますし、はい、医療サイドもどうしてだろうと思って、うん、まあ、たまたまあの司法解剖させていただくことになったんですけれども、そしたらあのいわゆるエコノミー症候群ですよね、
はい、
あの肺血栓塞栓症っていうちょっと難しい名前がついてるんですけど、まあ、ご病気であるってことが分かったんですね、そこに過誤はなかったし、はい、なんかミスもなかった。そうすることであの家族の死亡っていうことを、はい、ご家族もあの受け入れたし、医療サイドもずっともやもやしますよね、やっぱり自分がなんか悪いことしたので、まあ、そういったことで両方にとって納得いく結果を出せたんじゃないかなって思って、うん、まあ、私としても解剖してよかったなと思えた一例がございます。
先生はこれからますますその解剖医が必要な時代は来ると思われますか？
そうですね、あの来ると思います。あの今すごく私どもの同業者少なくて、はい、全国で法医の専門医って170人しか、内科専門医とか、
はい、
脳外科専門医とかいろいろもともといらっしゃるんですけど、
はい、
なんですが、まあ、やっぱりこういう解剖で信用っていう機運も高まっておりますし、やはり全然今人が足りませんので、
はい、
必要とされる分野なので、医学生にもぜひあの将来の一つの選択として考えてもらいたいなというふうに思っています。
学生さんたちのその教育ということも先生大変重要に考えていらっしゃるよう、はい、ようですけれども、やはりその次の世代を次の時代を担う若い方たちっていうのは、
そうですね、まあ、あのいろんな科があるのと同じように、はい、法医学っていうのも一つの科として考えてほしいですし、私その最初から法医と思ってたわけではないですけれども、本当に毎日やりがいも感じておりますし、患者様とは直接接しませんけれども、やっぱり医師免許を持ったものとして医師でしかできない一つの仕事だなと思って、本当に毎日充実してますので、まあ、こういったあの充実感っていうのをもし興味がある人がいたらぜひ伝えていきたいなと思っています。
先生も打ち合わせの時ですとかちょっとお話を伺っている時に、もうあの法医は地味でとってもちっちゃなことをあのやってるんですけどよくおっしゃるんですが、本当に大切なことを、そ
うですね、はい、あの私もだんだんそのように思えるようになってきましたし、法医の魅力っていうのをやっぱり伝えていきたいと思います。今まで日がなかなか当たらなかったと思います。あの最近テレビとかでも取り上げていただくこと多いですけれども、はい、やはりそういったことであのアピールもしていきたいなというふうに思っております。
まだあの愛媛にいらっしゃって2年目、
はい、そうです、はい、
いらっしゃいますが、これから何かご先生法医学の分野で、
はいはい、
ご自分の夢といいますか、何かこういったことを進めていきたいというようなことございますか？
そうですね、まあ、一つはやはりあの愛媛の解剖をもう私がというか愛媛大学法医があの支えていきたい、引っ張っていきたい、はい、そしてもう一つはやはり先ほども申しましたけれども後継者ですね。愛媛今までなかなか法医の専門家がいなかったということもあって、はい、あの後継者があの育ってないっていうのも事実です。ですからやっぱり私がここに来てあのそういったところを伝えていって後に続く人をぜひ育てていきたいし、うまくいけば次の教授をというふうに思っています。
先生に教えていただいた検視や解剖というのは最後の医療という言葉を胸に刻んで最後までしっかり生きていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
頑張っていきたいと思います、
はい、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は農学部生物資源学科資源環境政策学傅梅教授にお話を伺います。お楽しみに。